今日は、コリント第一の手紙の10章1節から12節のところを見てですね、反面教師という説教題を持って、しばらくの時間御言葉に、御言葉を見ていきたいとそう思います。反面教師という言葉は皆さんご存知であると思いますけども、ちょっと私辞書を調べてみましたら、次のようなですね、定義になっていました。悪い手本ではあるが、その欠点や好ましからざる言動が、それを見ている人にとってはかえって反省材料として役立ってくれるような人物、となっていましたね。で、皆様は今まで、反面教師を持ったことありませんでしょうか。もしかしてですね、自分自身が誰か の反面教師になっているかもしれないんですよね。自分のことを考えますと、もしかしたら自分の息子や自分の娘たちがですね、私の姿を見て、親の姿を見て、あんな風には行きたくないなってですね、あんな風にはなりたくないなというですね、そのように、思っているかもしれない。実は私はですね、私の父親のことなんですけども、心から尊敬はしています。尊敬していますけども、ある面において私の反面教師でもありました。父はものすごく優しくて、優しい人ではありましたけども、一つ欠点がありまして、それが何かというと、お酒が好きだったんですね。で、お酒を飲む前と飲んでからは全然人間が変わってしまいます。人格そのものが変わります。お酒を飲む前はですね、怒ったことがないんですよ。怒ったことを見たことがないんです。で、お酒を飲んでしまうと、お酒がその人を変えてしまうんですよね。もううちの父親ではないんです。母と喧嘩して、それでたびたびですね、非常に父がお酒を飲んで家に帰ってくるときはですね、非常に怖かったんです。暴力は振るってなかったんですけども、でも、暴言を吐くとかですね、そういうことはありました。その時幼いながらですね、私は一つ決心したことがあったんですよ。小学生の頃ですかね、うちの父親のように私は、お酒を飲むような人は絶対なりたくないと思いました。同じくうちの弟もですね、同じ姿を、父の姿を見て、大きくなりましたけども、でも弟は今酒飲んでるんですよね。信仰持っていませんので。でも私は、心からですね、決心したことがあって、それは今も、牧師になっているわけでありますから、お酒とは全く縁のない生活をしていますけども、本当に神様がですね、そのような決心を守っていてくださったということを本当に感謝したいと思います。でも、そのような父もですね、亡くなる前に、何年か前からですね、タバコをやめ、お酒をやめてですね、それ最後はイエス様を信じて信仰告白をして亡くなりました。ですから、イエス様の交際の時に私はその父に再会できることをですね、本当に今楽しんでいるわけであります。聖書を読むと、皆さん、聖書の中にはですね、どのようなことが書かれているんでしょうか。とても記念すべきなような素晴らしいことも書かれているんですけども、口にしたくもない恥ずかしいこともですね、たくさん書かれているわけです。これは聖書でありますから、聖なる書、聖なる本であるにもかかわらず、人間が行うさまざまな悪いことがですね、ここにはあからさまにして書かれているわけでありますね。殺人、姦淫、盗むことや嘘つくことや、もうさまざまなですね、口にしたくないようなことが書かれています。王様さえも例外ではありません。皆様ご存知でありますように、ダビデ王様はどうなんでしょうか。殺人罪を犯しましたね。人妻を姦淫しましたね。それを隠すために 忠実な部下をですね、殺しましたね。それを完全に隠そうと思ってですね、もうありとあらゆるその王様を持っている権力を持ってやっていましたところですね、神様はナタンという預言者を使わせて、彼が隠している罪を暴露しますね。なぜ聖書にそのようなことが恥ずかしいような、その良くないそのことがですね、書かれているかと言いましたら、反面教師として書かれているというふうに私たちはですね、聖書を通して知ることができます。コリント第一の手紙の10章6節、これらの出来事は私たちに対する警告であって、彼らが悪を貪ったように私たちも悪を貪ることのないためなのである。次、10章11節、これらのことが彼らに起こったのは他に対する警告としてあって、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。警告なんですよね。悪いことが書かれているのは、それを見て同じようにするしなさいということでなくて、そのようにしないようにという反面教師として書かれているわけであります。まるで鏡を見るようなものですよね。私はそのような悪いことをしたくない、そのような人にはなりたくない、そのようなことをですね、神様は一つの教訓として与えるために、聖書に何も隠すことなく聖書に書かれているわけであります。イスラエル人はいかがだったんでしょうか。先ほど聖書朗読を読んでいただきましたね。コリント第一の手紙の10章1節から12節、少し長いんですけども、その中にはイスラエル人のことが書かれています。神様はイスラエル人を心から愛していました。イスラエル人がエジプトで400年間奴隷生活をしていた時も、神様は一瞬ともですね、彼らのことを忘れたことがないわけであります。そして彼らのうめきや彼らの叫びを神様は知っておられました。彼らを助けようと思ってモーセを送ったんです。モーセを通して彼らをですね、奴隷の国エジプトから導き出しました。これは決してイスラエル人彼自身が持っている力や知恵によるものではなく、神様の偉大な救いの御手によってなされたことであったわけです。エジプトから離れた彼らはですね、紅海を渡りますけれども、その紅海を使徒パウロはですね、何と表現してますか。バプテスマだと言ってるんです。しかしエジプトから離れててバプテスマを一斉に受けられたイスラエル人はアラノへ入っていきますけども、アラノに入って40年間さまようわけです。神様の約束の地カナンの地に向かっていましたけども、結果としてたった2人以外はですね、みんなアラノで死んでしまいました。二人は誰ですか。カレブとヨシュアです。カレブとヨシュア以外はみんなアラノで死んだんです。コリント第一の手紙の10章5節、なぜそうだったのか、なぜ多くのイスラエル人がアラノで死んでしまったのかということなんですけど、コリント第一の手紙の10章5節、しかし彼らの中の大多数は神の御心にかなわなかったので、アラノで滅ぼされてしまった。神の御心にかなわなかった、神の御心にかなわなかったものは 天の国に入ることができません。神様と心が違うものは、天国がいくら素晴らしいものであったとしても、我々がバプテスマを受けたとしても、天国に入ることができないんです。神の御心にかなわなかった。この御心にかなうという言葉をですね、ちょっと調べました。ギリシャ語ではですね、ユドケオ、ユドケオというふうになっています。この意味は、かなう、よく思う、喜ぶ、認める、同意するという意味なんですよね。実は二つの言葉になっておりまして、ユとですね、ドケオなんです。ドケオは思うという意味なんです。ユはユアンゲリオンとかユ、これは良いという意味なんですね。この同じ言葉がマタイの3章17節にも書かれています。イエス・キリストがバプテスマを受けられましたね。ヨルダン川で。バプテスマ言われによって。その時、水から上がった時に天から声が聞こえました。どんな声ですか？これは私の愛する子、私の心にかなうものである。かなう。私は、ここにいる皆様が、ライブ配信を通して、この説教を聞いている皆様が、神の心にかなうものになっていただきたいなと、心から願っています。神様と心を合わせる人、神様と心が一致している人、神の心に叶えられている人、ギリシャ語で違う言葉では使われていましたけども、いますけども、ヘブライ書11章6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできないという言葉ありますよね。神様に喜ばれるものは信仰を持って歩む人なんです。つまり、不信仰を持っているものは神様の御心にはかなわってない。私も皆様もですね、これから本当に激しい、またクリスチャンとして生きることにですね、本当に大変な時代になっていくと思うんです。いい人間となればなるほど、なろうとならばなるほど、そしていいクリスチャンとして生きれば生きるほど、決心すればするほど、我々にはですね、苦難がつきます。そういう意味で今日二人バプテスマを受けられますけれども、この二人の方々にですね、またすでにバプテスマを受けられた皆様にですね、これから四つの簡単なメッセージを話をしたいと思います。一つ目、コリント第一の手紙の10章7節にあります。だから彼らの中のある者たちのように偶像礼拝者になってはならない。すなわち民は座して飲み食いをし、また立って踊り戯れたと書いてある。偶像崇拝を避けてください。で、偶像崇拝って何でしょうかって、私はここにいらっしゃる皆様がですね、偶像崇拝をしているとは考えていません。形あるものを置いてですね、そこに毎朝毎晩拝んで、また手を合わせて祈りとはいないでしょう。しかし問題は目に見えるものではなくて、目に見えないものなんですよね。これは何でしょうか？スマートフォンですよね。これを偶像崇拝化している人が多いんです。どうやってわかります？歩きながらも見てますよね。自転車乗ってる時も見ながら自転車乗ってますね。車を運転する時もですね、見ながら運転してます。24時間、この目から、ね、 話すことなくずっと一緒にいるわけでありますね。それでですね、2006年のことなんですけども、2016年6月29日ラスベガスでとんでもない結婚式がありました。 LA 出身のアロン・シェブネクという男性がこのスマートフォンと結婚式を挙げたんですよ。スマートフォンと結婚式を挙げた。参加されている人が3人、司式をしている人がですね、今まで数々のユニークな、ね、結婚式を自分は司式を行いましたけども、こんなスマートフォンと結婚式を挙げたのは初めてだって。後で聞きました、その男性に、なぜあなたはスマートフォンと結婚式を、ね、結婚をしたんですかって聞きましたら、彼がですね、現代人の多くの人々は24時間スマートフォンを、ね、持っている、見ている、彼らはスマートフォンに対するものすごく執着心を持っているんだ。それを自分がこの結婚式を挙げることによってただ示したかったんだって。スマートフォンって便利なものですよね。決して怒りません。うちの家内は怒ることがありますけど、たまにね、このスマートフォンは怒らないんですよ。全部道案内をしてくださいます。声も優しいですよね、シュリーさん何でも教えてくださいます。ですから、いや、このスマートフォンと結婚式を挙げる人もいるんだなと、そう思いましたね。飲むこと、食べること、踊ること、これも我々の偶像になりやすいんです。フィリピの3章19節、彼らの最後は滅びである、彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。お腹を満たすことに熱心な人がいます。食べることに命を懸けている人がいます。偶像ですよね。飲むこと、食べることもですね、偶像になりやすいわけであります。2番目、コリント大事の手紙の10章8節、またある者たちがしたように、私たちは不信仰してはならない、不信仰したため倒された者が1日に2万3000人であった。不信仰、神様はですね、みだらな行いを憎んでおられます。不信仰です。いっぱい聖句皆さん用意しましたけども、全部読む時間がありません。イスラエル人は不信仰の罪に落ちてしまいました。ソロモンだってどうですか。ソロモンは多くの外国の女を愛したと書いてあるんです。イスラエル人は民数記の25章でシティムに留まっていた時に、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めたと書いてあるんです。それで疫病が起こりまして、2万3000人、2万4000人の人々が亡くなりました。コリント第2の手紙の11章2節、この言葉を覚えましょう。私は神の熱情をもってあなた方を熱愛している。あなた方を清い、何として、乙女として、ただ一人の男子キリストに捧げるために婚約させたのである。今日南波田君と宇野さんがですね、キリストと婚約する、婚約式を行うのが、これバプトスマ式であります。清い乙女としてですよね、花婿であるイエスキリストに今婚約式を行うんです。最後に3番目なんですけど、コリント第1の手紙の10章9節、神を、すみません、最後ではありません、神を試みて滅びを招くことがないようにということなんです。またある者たちがしたように、私たちは主を試みてはならない、主を試みた者は蛇に殺された。 民数記21章4節から蛇に噛まれて多くの方々がイスラエル人が死んでいく、その記事が書かれていますね。神を試みたんです。聖書の中に神を試みることが許されている唯一のことがあります。それは何か分かりますか？11なんです。新約聖書は3箇所神を試みたということが書かれています。マタイの4章7、ルカの4章12、ルカの10章25節、2箇所はイエス様が40日間の荒野でのことです。もう一つはですね、若い律法学者がイエスを試みようとして言っていた言葉です。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができますかということです。神様は私たちから試みられる方ではないんです。神様自身も私たちをですね、誘惑なさる方でもないんです。神様と我々の間にはただ従順さ、忠実さ、信頼というものがですね、必要なんですよね。最後にコリントの第一の手紙の10章10節、またある者たちがつぶやいたように、つぶやいてはならない、つぶやいた者は死の使いに滅ぼされた。つぶやいてはならない、この言語を読んでみますと、つぶやき続けてはならないんですよ。一回二回はいいんです。私だって神様につぶやく時ありますよ。何でですかって不満不平を言う時があります。でもずっとつぶやき続くことはありません。不満不平を言うことはありますけども、ずっとですね、不満不平をすることはないんです。イスラエル人はどうですか？不満不平を続けてしまった。つぶやき続けてたんです。民数記13章14章12人の石膏をカナの地に送り出しましたときに、彼らは帰ってきましたね。10人は報告します。12人は悪い報告しますね。我々はもう入ってしまったら殺される、ヨシュアとカレブ以外は大丈夫です、信仰を持って行きましょう、神様があのカナンの地を我々に与えてくださいました。民はいつも否定的なことを聞くんです。悪いことを聞くんですよ。そして14章1節に、そこで会衆は皆、民数記の14章1節、会衆は皆声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。ずっと泣いて行くわけです。民数記の16章には、彼らの上に立てられたモーセ指導者に対する不満不平が書かれています。250人を集めてですね、モーセに逆らいました。その結果は神の裁きです。これをですね、全部言うのは時間がありません。今日結論として、箴言4章23節を読みいたします。はい、どうぞ。油断することなくあなたの心を守れ。命の泉はこれから流れ出るからである。24節、曲がった言葉をあなたから捨て去り、横島な談話をあなたから遠ざけよ。私たちはですね、テサロニケに書いてありますように、喜ぶこと、祈ること、感謝すること、クリスチャンはこれに専門家にならないといけないんですよ。喜ぶことに対してね、専門家になりましょうよ。祈ることに対して専門家になりましょう。感謝することによってね、専門家になりましょうよ。不満不平の専門家になってはならないんです。どんなことがあっても喜び、祈り、感謝することを身につけていきましょうよ。そうするならば、神様が、我々が知らない道へと、神様が我々をいい方向へと、いい道へと導いてくださいます。最後に瞑想の言葉をお読みいたします。今日バプテスマを受けられますけれども、水 今日切られる水、水そのものにですね、なんか危険目があるのではありませんよ。水は何を意味しますか。はい、この水はバプテスマを象徴するものであって、今やあなた方をも救うのである。それはイエス・キリストの復活によるのであって、体の汚れを除くことではなく、明らかな良心を神に願い求めることである。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。